本日はですね、ゲストの方に久しぶりに来ていただいております。
はい、
今回は、株式会社アラヤで、研究者をされている、浜田さんに、来ていただきました。浜田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。呼んでいただいて本当に光栄です。
はい、浜田さんはですね、まあ、アラヤで、まあ、脳関係の研究とかもされてるんですけど、あとはコンシャスネスクラブでいいんですか、勉強会も主催されてますよね。
はい、そうですね、はい、まあ、月1ぐらいでやってる感じですけど、
うん、
はい、
うん、でまあ、結構意識研究に関わる面白い研究者の方とか呼ばれてて、まあ、それとか私もよく聞いてて面白いなと思ったんですけど、あとは、浜さんがいろいろその研究開発とか、まあ、どうやって研究にお金を回していくべきかみたいなノートを書かれて、まあ、そのノートを読んですごい面白いなと思って、まあ、今回は来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごい楽しみです。
じゃあちょっと浜さんの方から自己紹介というか、はいはい、してもらってもいいですか。
あ、了解です。はい、改めまして株式会社アラヤから出ました、浜田と言います。よろしくお願いします。いつもの研究、はい、いつもの研究自体はなんか好奇心というテーマで脳科学の視点からやってるんですけど、
はい、
まあ、僕はなんかこう発散型人間というか、その好奇心って言ったらなんかこう好奇心絡む文化も守りたいみたいな、なんかこうそういう気持ちが湧いてきて、そうするとなんかこうやっぱり違ういろんな、なんていうんですか、文化もこういろいろ掘り出してみたいっていうところがあって、まあ、その関係でちょっとそういう研究所の運営みたいなところとかに、まあ、ちょっと興味があって、うん、まあ、そういったノートとかも書いてるという感じで、うん、そこで、まあ、あれですね、ちょっと見てもいただいて読んでいただいたという感じだと思ってます。はい、
はい、ちなみにどういう内容のノートだったかって、彩香さんか浜田さん、タイトルとか教えていただいてもいいですか。こう聞いていただける、いている方が分かるように。
あ、なんかなぜこう大富豪は研究所を作るのかみたいなノートとか作られてましたよね。
大富豪が研究所を作る理由ってことですね。
うんうん、
そうですね、それはなんか一つ、まあ、なんか本、なんか多分人数的には多分少ないとは思うんですけど、
うんうんうん、
なんかそういったその研究所ってあるってことは知られてるんだけど、そこの人たちの人生をやっぱり見たときにどういったきっかけで作ったってあんまり共有されてないなっていう気もしていて、僕、うん、僕自身もすごい知りたくって、
うんうんうん、
まあ、こういうちょっとタイトルにしてみて、まあ、どんな感じになるか調べながら、なんていうんですかね、なんか中身が見れれば、多分そういう視点からでもちょっと面白いんじゃないかなと思って、こういうタイトルに、はい、しました。
僕は結構研究者ではないので、こう大富豪が研究所を作るってイメージがこうあまりない方も、聞いてる方にはいらっしゃるかもしれないですけど、結構海外の方が多いんですかね、そういう例は。
まあそうですね、浜さんの最近の記事だと、フレッド・カブリ研究所って聞いたことあります？なんか世界中にある研究所なんですけど、なんて説明したらいいですかね、カブリ財団について。もう、あれか、宇宙物理とナノ科学、神経科学の3つの領域で19の研究機関があると。これは浜田さんのノートを引用してるんですけど、はい、とかですかね。
そうですね、うん、そうですね、まあ、なんか多分フレッド・カブリがかなり、まあ、なんかその研究所の中っていうのでかなり、なんていうんですかね、いろんなこう面白いことしてるという感じだと思うんですけど、その、うん、すごい彼コンセプトがすごい強くって、その、うん、最も複雑なものから最も小さいもの、最も大きなものを研究するんだという話をしてて、
おー、かっこいい、
かっこいい。だからそうそう、宇宙と神経科学なんですね。
と、あとナノ、
ナノ、そうなんですよ、うん、
かっこいいな、
うん、まあ、なんかそう、彼はなんかすごい、そう、科学に対する思い入れがまあすごく強いタイプの、うん、人ですね。ただ彼自身はなんかアメリカの多分カリフォルニアでかなりこう成功された人で、
うんうん、
まあ、やっぱり財団、アメリカの人がやっぱり、もともと彼確かノルウェーかどっかだったと思う、北欧系の、
ね、
うん、はい、方だったと思うんですけど、結構やっぱりアメリカがやっぱり多いなというところはあるんですけど、うん、
はい、
他にも、はい、ただまあ、ポルトガルとかだと、まあ、神経科学で有名な シャンパリモとかっていうあの、はいはい、ところがあったりして
行ったことあります、
はい、うん、あれとか確かもともと建築家とかそっち系の方だったと思うんです
よね。あ、そうだったんですね、
はい、
なんか大富豪が作ったっていうかシャンパリモーデさんが作ったからその名前なんだっていう、そう、センターフォーアンノーンなんですよ。かっこいいですね。かっこ
いい、
うん、
いやめちゃめちゃかっこいいですよね、
うん、で多分脳とがん研究に投資してるのかな、うんうん、主にはその2つだと思います。
なんか他に代表的な財団だったり、うん、まあ、その大富豪タイプのやつですね、僕がより興味あるのは。
今回のハワード・ヒューズとか、うん、
あ、そうですね、それはもう一番多分あのお金があるんじゃないか、結構2兆弱ぐらいの多分、うんうん、資産持ってる、ね、はい、もらってて、でハワード・ヒューズ、あのメディカル・インスチュートが、まあワシントン DC とかかなの近くにあって、はい、で、うんうん、あの、まあ、本当にいくつか あるんですけど、あのそことかはやっぱり医療系のところがやっぱすごい強くて、あのすごい有名な研究者もいっぱいいるし、そのやっぱり投資の仕方がすごいその個人にやっぱり結構長く投資するというか、
うん、
あのタイプの研究者に投資するというふうに、まあ、明確に謳っているので、そこが、まあ
うんうん、
あの結構バイオメディカル系でなんていうんですかね、あの権威というかすごい名誉なこととして多分ある程度その、まあ、ニューロサイエンス系では特になんか共有されてるんじゃないかなと
思いますね。うん、いや、そうですよね。なんかやっぱりハエ研究めちゃくちゃ強いんですよ、うん、ジャネリアファームっていうそのハワード・ヒューズが所有している、まあ、研究所があって、まあ、ワシントン DC のその郊外にあるんですけど、なんかそことかは本当になんていうか、まあ、予算の桁が違うし、まあ、コネクトームプロジェクトみたいなのも遂行しているし、まあ、やっぱりなんか存在感ありますよね、ハワード・ヒューズはね。
うん、いや、めちゃめちゃありますね。なんか、ただあの本当に彼はなんか歴史を紐解くと、なんですかね、そのたまたまできたこういう研究財団がっていうのがあって、あのまあなんかどちらかというと多分飛行機関連会社とか、多分あとどこだっけ。ラスベガスか、ラスベガスの影響とか、なんか結構いろんなことに関わっていて、
はいはい、
あの多分たどればものすごく面白い人物っていうところでも、うん、あのまあ何ていうんですかね、まあ、魅力的って言っていいのか分かんないですけど、
うん、
調べるとすごい面白い人なんじゃないかなと思いますね、うんうん、
いや、このノート、私浜田さんのノートすごい好きで、あの何ていうか、まあ簡潔に言うと、お金に困ったからこう、あ、お金に困ったっていうか、まあ、経営権をこう譲れって言われて、でなんか設立した、まあ、研究所がまあ元々だったんですよね、これって。
そうですね、なんかその、うん、なんかこう株を全部経営、あ、結構あの第二次世界大戦の途中からなんかすごいでかい飛行機を作れ作れって言われたんですけど、はい、遅れちゃって、
うん、
でしかも戦争終わってもう無用になったんだけど、うん、なんかヘラクレスとかヘラクリスとかそんな感じのやつ で、
うん、
作ったはいいけど、まあ、無駄になっちゃって、まあ、負債も結構溜まってたんで、うん、もうお前に任せてられんって言われて、あの、うん、経営権渡せって言われたのを、いや俺も財団に寄付したからって言って、自分が作った財団に入れてそうそう、あのっていうので、まあ、逃れたっていう話があって、その当時から多分あの、バイオとか医学系の、その寄付っていうのはなんかこう結構免税されていたみたいな話があって、でそれでもあの結構それ、まあ、自分の資産守ったみたいなところがあるっていう話があって、うん、たまたまですよね、だからねっていう。
すごいですね。だから最初の方はそんなに研究所としては活動してなくてみたいな感じなんですかね、
っていうふうにまあ書いてましたけどね、うん、多分70年代ぐらいから結構その、
うんうん、
活動してるかなという感じもあります。多分利根川先生とかもノーベル賞受賞されたあの、
うんうん、
ハワード・ヒューズの多分研究所とかにも行ってた時期があるので、そうですね、あのまあ、多分70年代80年代ぐらいからはもう結構ちょいちょい始まってたかなという感じだと思いますけど、多分50年、
はい、
あ50年代60年代53年とか多分に作られたかなと、ちょっとうろ覚えですけど、多分50年代前半なんですけど、うん、50年代60年代はそこまでだったんじゃないかなと感じですかね。
なんかウィキペディア読むと、こう死後にこう急激にこう事業というか その研究資金の規模が拡大したっていうふうに書いてありますね。
うんうん、
なるほど。
なんか研究者の逆襲みたいな感じだったんですかね。ペーパー研究所じゃないぞみたいな。
いや、そこもなんかすごい、うん、まあその中身がどう動いたかっていうのはちょっと僕自身はそこまで詳しくない ですけど、うんうん、でもかなりそういったその活動が、まあ、こういった理念でやるんだっていうのはなんかちゃんと持ってるなという気がしていて、うん、そこら辺の、うん、ところを追うだけでもまた多分面白いとは思います
ね。なるほど、
うん、
ちなみに日本でそういう代表的な財団とかその研究所とかってどういうものがあるんですかね。
だから、まあ、いくつかあるんですけど、その、まあ、一番多分すごい今頑張ってるのは多分稲盛財団って言って、あの稲盛和夫さん、
うん、
あの京セラの会長かな、元会長の会長か、はい、の方でやっていて、で、あの、まあ、最近その あそこのすごいところはその京都賞って あるんですけど、
はいはいはい、
あのなんかいろんな、まあ、バイオ系だけじゃなくっていろんなとこを賞を出すあれ、まあ、芸術にも出すし思想系にも出すってかなり、まあ、ユニークな賞 で、
その彼自身横断してるのは珍しいですね、はい、
うん、
音楽とか美術とかも出してる賞だったと思いますだけど科学だ
そうですね、うんうんうん、そうなんですよね。だすごいあの多分彼自身、まあ、1回出家したのか一応その修行してるんですよね。
なんか急にそこでそうそうその我々の出家会とのつながりが出てきましたすごいびっくりし
ちゃった。なんかすごいこう芸術に対するこう興味だったりなんかこう世界の真理みたいなことに すごいこう、まあ、いろんな著書を、まあ、読むとそんなことも書いてあってであのうんまあ、ちょっとスピリチュアルっぽいところもあるんですけど、
うん
あのはいまあ、そういうところもあって多分、まあ、興味があるんじゃないかなと思いますね。で彼あの、まあ、他にももちろんなんかいろいろやっていてで僕がすごい面白かったなとちょっとうろ覚えなのであのどこまで資金出したかちょっと忘れちゃったんですけど一回その京都大学の何かこう研究所に行ったことがあってその時その稲盛財団が出したあの研究施設があったみたいなことがあって結構そのまあ多分研究室、まあ、ちっちゃいその球大の中でのその多分研究所だと思うんですけどそういうのに出していたり、
うんうんうん
まあ、最近だとその10年でまあ1億出すとかそういったそのサポートみたいな、
ねうんうん、まあグラントって言っていいんですかねあれはね、うんうんまあ、研究費みたいなのすごい大型のやつを用意されててすごいなと思いました、
うん、そうですねあれがまああってあの多分じあの今の多分資産的には多分800億から1000億ぐらいの間ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけど
すごい、
はい、でかぶり財団と、まあ、どっこいどっこいなんじゃないかなって気がするんですけど、うんうんうんうん、
すごいですね。
そうそうそう稲盛財団はなんかすごい僕の中では結構あのやっぱ日本だとまあすごいやってるなという印象がありますね。うんうん、うんうんうん
確かになんか財団は私もいくつか思いつくんですけどなんか研究所というかなんかあの自分その研究者にお金を出すっていうのはわりかしそのいくつか財団私も知っているのがあるんですけど自分たちで研究所をやろうっていうその施設研究所ってあんまりないですよね日本だと。
あ
うんそうですねなんか一個だけ微生物研っていうのがあって、
はいはい
はい、あれは多分その自分なんかその中の特許料とかでやってるっていうのがあの東京の大崎だったかなちょっと場所忘れちゃったんですけど、うん、でやってるのが、うんまあ、結構有名なやつだとそれぐらいなんじゃないかなと思ってますね。
あとはやっぱ基本的には公的なものをなんかまあ発展させたりなんなりしてやってるって感じなんですかね、うん
そうですねなんか結構そういう感じであと結構やっぱちっちゃいって言ったらその失礼かもしれないですけど、うんそあのうん、結構、まあ、短い期間のものでグラントっていうのは結構まあ製薬会社 の、あの、まあ、財団だったりっていうのは結構たくさんあるかなっていう感じですかね。確かに、
うん、なんかこういう研究所のその歴史とか運営とかにこう興味を持ったきっかけっていうのは何かあったんですか？
そうですねなんか改めて問われると何だったんだろうってなんか考えちゃうところもあるんですけどもともとは、 いや、もともとやっぱりその、なんで理化学研究所があるんだろうっていうのは結構もともとすごい興味があっ
ああ、うん
て、で、あれはその普通の大学機関とはなんか違う感じなんだけど、やっぱりすごいって扱いになっていて、で、一方でその他の人もなんか歴史がまああるんだよみたいな話も聞いていて、で、それはすごい不思議に思ってたのが、まあ、まず前提としてあるっていうのが一つと、で、その後に、まあ、今年、まあ、それだけじゃないですけど、その、なんか最近、その、他の、まあ、海外の研究所とかの、すごいよね、みたいな話が出てきたときに、なんかこう、いや、僕たちのところにも実は深掘ればなんかあるんじゃないかというのが、結構、もう自分のとしてはなんかこう、なんかもやもやしていたというか、あって、まあ、ちゃんと調べないといけないな、というのもあったし、あと、まあ、なんていうんですかね、その、まあ、お金のことについて僕あんまり知らないっていうのが あって、それをちゃんと、
私もあんまり知らないです。
なんか PL とかそういった、なんかこう、バランスシートとか、一応なんか、ああいう財団系って基本的に公開するようになってるはずなので、
確か
まあ、
に。
見ればなんかわかるはずという、こう、期待もあって、その、会計情報を学ぶっていうために、まあ、ちょっとこれでじゃあテーマでちょっとやってみるかと。いう感
な
じ
る
で、まあ、
ほど。
興味持ったって感じですかね。
なんかでも、こう、浜さんはオイストで博士号を取られてますよね。で、オイストはやっぱりその日本の中では、その例外的にすごくね、予算がその潤沢なスタートをして、でもそれで実際成功しているっていう例もあったと思うんですけど、やっぱそういうバックグラウンドとかも、なんか背景にあったりとかはするのかなってちょっと思いました。
いや、すごいいい質問だと思いました。いや、でも、それはそうだと思います。なんかね、僕が行った時ってすごい、まあ、僕は結構恵まれてた方で、その、アメリカの方にその入学前にちょっと短期留学みたいなのちょっと研修を受けさせてもらったのがあってですね。で、その時に僕行ったのソーク研究所っていうところがまたあって、はい。で、西海岸のサンディエゴのところなんですけど、で、ポリオワクチンを、まあ、作った、ソークさんっていう方が、まあ、作ったというふうになっていて、で、そこで、その、なんていうのかな、そこで、その、夏に、なんかこう、寄付者が集まったパーティーがあるみたいなことを言っていて、え、なんなのそれとか思っ
確
て、
かに
で、
確かに。
はい。で、なんか友人に、まあ、基本入れないんですよ。その他の、なんていうんですかね、関係者以外の人は。で、だけど、そのなんかラボに用があるって言って入れてもらって、で、横で見させてもらったっていうところがあって、で、その、なんていうんですか、まあ、寄付者の人たち向けて、なんかこう、なんか演奏会みたいなのをこう見たときに、あ、なんかこんな文化があるんだと思って、そこがすごい不思議で、これが成立するってどういうことなんだろうっていうのが多分、原体験としてあるっていうのは、はい、あるんですよね。で、
それはその大学とか、そのプロジェクトに寄付した人だけが招待されるパーティーみたいなのがあるっていうことですかね。
はい、そうだと思いますね。
なんかどん
で、
な人が来るんですか
確か
ね。
に気になる。
なんか結
僕
構、
も、
その、やっぱおじいさんおばあさんが多いのか、若い人もそれなりにいるのかとか。
いや、もう品のいい感じの、こう、カップ
上
ル
流
という
階級
か
みたいな。
上流階級っぽい人たちがやっぱすごいいて、すごい皆さんスーツというか、なんかこう、バシッと決められてきてて、なんか全然違うなと思いつつ、で、サンディエゴの、なんか、オーケストラを呼んで演奏するみたいな感じ
へえ、かっこ
で、
いい。しか
か
も
っこいいです
すご
ね。
いあれですよね、建築も有名ですよね、創価研究所って。なんか
そう
ちょっと、
で
まあ一歩間違うと監獄に見えるんだけど、
すね。
こうコンクリ打ちっぱなしのすっごいかっこいい建物なんですよ。
いやー、めちゃ
そ
めち
こ
ゃかっ
で
こいいです
確か
よ
に
ね。
演奏はいいだろうな、すごい。
すっごい、まあ本当にすごいかっこいい、研究所の、まあ建築としてもすごい、まあちょっと近くで見ると僕たち時には、その、あ、ちょっとここはボロいんだなとかわかるんですけど、ただ、やっぱりもう、見た目はすごい良くて、で、景色もいいし、すごい、まあ、なんかそういう素晴らしい研究所に触れさせてもらったっていうのがあって、で、それ、まあ、ちょっと話戻ると、そう、それを見たときに、その、僕はまあ、恵まれたし、違う可能性っていうのを、僕はなんかこう、何か探る義務っていうか、なんていうか、こう、倫理的なこう、感覚があるというか それがあって、まあ、なんかこう、 A か B かって話してるときになんか C か D かみたいな、わかんないけど、なんか違うことを、言いたくなるというか、探してみたくなるとところ
あ、それは研究所がこうどういうふうに運営されているのか、そういう豊かな研究の環境がどういうふうに成り立っているのかっていう、こう、まあ、一つのあり方として、例えば寄付に頼るみたいなのがあるとして、いや、そういうのじゃないオルタナティブを探したいっていうふうなことってことですか？
そうですね、それもありますし、まあ、まず寄付自体のやっぱ文化ってあんまり、まあ、日本にはないってみんな言って結構終わりな部分がちょっとあるかなと思っていて、ではそこ深掘ってみるとまた違う景色って実は見えてくるんじゃないかなと思うし、実際その寄付をやってくれてる、まあ、稲盛財団みたいなところもあるわけだし、なんかそこに目を向けるとまた違う可能性も出てくるし、まあ、寄付に頼らないやり方もまたそのいろいろ見えてくるかもしれないなと思ってっていうと感じですね。
なるほど。まあ、なんか現在、まあ、実際いろんな財団とか研究所っていうのがなんかどういう状況なのかなっていうことについても
確か
話していきたいなって思うんですけど、やっぱりなんか基本的には日本はなんか公的な予算に頼ってる割合が大きいイメージがあるんですけど、なんか実際のところどうなんですかね、なんか浜さんが着目したことでなんかあれば。
ああ、そうですね。ちょっとまだ、現代の日本のなんかこう、やつってあんまり見てないっていうのは正直あってですね。ただ、まあ、ちょっと財団とは離れるかもしれないけれども、その特許料でどれくらい稼ぐかみたいな話は、ちょっと見てて、やっぱ日本はすごくこう、少ない、まあ、印象というか、まあ、皆さんおっしゃるし、で、これとすごいこう、比較する材料になってるのが、なんか個人的にはなんかイスラエルの、まあ、これまあ国営だったんじゃないかなと思います。ワイツマン研究所っていうのが、あって、で、あそこら辺のなんか記事とか最近こういろいろ見たりするんですけど、あそこは結構その技術移転系のなんかこう、なんていうんですかね、施設で、家だっていうのがなんかあるんですけど、そことかで、まあ、企業にそのライセンスフィーをこう渡して稼ぐみたいな、やっていて、意外にそこ、まあ、ちょっと不確かなんで、なんとも言えないんですけど、結構、まあ、半分ぐらい、それで稼いでたりしたことがあるみたいな話があった
そ
り
う
し
な
て
んで
い
す
て、
ね。
そうそうそう。だから、まあ、日本のちょっとごめんなさい、なんか、感じはちょっと分かってないところある一方で、ただ、そうですね、イスラエルとかは、そういったまあ、自分たちで、なんですか、資金をこう、調達するというか、稼ぐあり方みたいなのを、まあ、すでに作ってるみたいな話は、結構、ちょっと聞いてて、まあ、実は他にも、オイスト関連の方にちょっとお話伺った時もあって、そういう話にちょっと一回なったことありましたね。
なるほど。そうですね。なんか利権とかも昔はこう、なんだろう、利権コンツェルみたいなのをこう作っ
ああ、
て、
そういう話初めて聞いたときめっちゃ面白かったです。利権ってなんか僕は勝手に国立のこう公立の研究所でお金を全部その税金から出ててっていう、もう昔からそういうものなんだってこう勝手に考えてたんですけど、結構財閥の一つみたいに言われてたぐらい昔は有力な、なんだろう、企業連合体みたいな感じだったっていうふうなことを浜さんのノートをきっかけにちょっと調べてみて、こう利権の歴史だけでも一回できそうなぐらいの面白さでした。
そうですよね。
いや、めちゃめちゃ面白いと思います。もうなんか、あそこら辺、最近その大河ドラマで、なんか渋沢栄一ってやってるじゃないですか。で、やっぱ渋沢栄一に、まあ、高峰常吉っていう、まあ、科学者ですけど、アメリカでまあ成功した方で、で、その人が声かけてなんか作ろうみたいなところも多分かなり本当は盛り上がるというか、あそこもすごいうまいんですよね。その財団作る時にその皇族関係の方にすでに声かけていて、で、まあ、この人、まあ、ちょっとお金多分出していただいてたと思うんですよね。で、それで、他の方、なんていうんですか、その商業とか、商人の人たちに声かけて、できるだけこう出すように圧力をかけるみたいなところもあって、で、それもあってかなり、まあ、うまくいっ うまくいってるというか、すごいこうやり方が何ですかね、うまいというかあるし、高峰常吉、あ、すみません、渋沢栄一と大隈重信って結構な仲が良かったみたいで、まあ、対立もあったみたいなんですけど、その可決された時に、その利権のその設立が決まるその法案可決する時に、大隈重信のが首相だった時で、まあ、そういったこともかなりまあ影響してるんだろうなな と
る
いう
ほ
感じ
ど。
はしま
まあ、
す
それ
ね。
で、わりかしその着想から設立まで短い範囲でいけたっていうのは、そのスピード感はその辺、政治のうまさみたいなのもあったってことですかね。
そうですね。そうあったんじゃないかなと思いますね。
なんか、こう、一つの研究所というか、まあ、名前を聞いたことある研究所の設立に、そういう歴史上の人物みたいなのが、こう、ガンガン関わってるの結構聞いてて面白いですね。
そうで
こう、
すね。
大河ドラマにも、今やってるやつにも、利権登場しないんですかね。なんか、渋沢栄一が主人公なんでしたっけ？だったら。
そうですね。いや、
どう
どう
なな ん
ん
だ
だ
ろう。
ろう。ちょっと僕はすごい期待してるんですけ ど、
確かに確かに。
なんかそうですね。ちょっとわかんないですけど、でもすご
まあ
い
なん
期
か
待
登
し
場
て。
人物が増えちゃうんじゃないですか。
その後、利権は結構そのビジネスとしてもこうやっていくわけ
まあ
です
特
ね。
許、それこ
ビタ
そ、
ミン剤とかもです
そう
か
で
ね。
すね。ワイツマン研究所的な感じで、もう自分たちで、まあ特許を売るんじゃなくて、まあでも自分たちで、こう子会社みたいなのなんか大量に作って売ってみたいなのをやってたっていうことでしたよね。で、なんかこれも浜田さんのノートの受け売りなんですけど、その所長だったんですかね、この大川さん、
大河内正
大
敏
河内
かな。
さん、
そうですね。
大河内さんがその日本においては特許を売却しても、事業をそれで事業を起こせる人がいなくて無駄になるので、自分たちで事業化するみたいな感じで、まあ、結構自分たちの、まあ、中でそのお金を生んで、それを全部献金に投資してみたいなのをこうガンガンやって、規模をまあちょっと大きくしようとしすぎてしまってっていうこともあったんじゃないかっていうふうに言ってましたよね。その、なんだろう、利権がそういった、まあ、稼ぐタイプの研究所から、まあ、一旦更地になったわけじゃないけど、まあ、一旦ちょっと再スタートを切らざる、まあ、戦争が一番のきっかけではあったんですけど、切らざるを得なくなったっていう、その経緯もね、すごい面白いなと思いました。
そうですね。ありがとうございます。なんかすごい、もうちょっと僕前に書いたんで、どんな感じだったかなって思っちゃうんですけど、そうなんですよね。で、ただ、大河内正敏自身が、かなり、なんていうんですかね、兵法学かな、その軍事関係のやっぱり、その専門だったんですよね、彼って。で、
な
そ
る
の、
ほ
も
ど。
ともとの、バックグラウンドとして、まあ、戦争に備えるっていうところが、すごくこう、念頭にやっぱ持ってたっていうのがあって、で、彼、その途中でその科学主義工業っていうふうなことを言ってるんですけど、科学に基づいたそのインダストリーをこう作るみたいな。で、それも、その、まあ、かなりなんていうんですか、その、まあ、戦、えっと、まあ、戦闘機だったりとか、まあ、戦車とか、ああいうもののその部品を途中でかなり作るようになっていて、
な
燃
る
料の
ほど。
こう、利権のまあ子会社で確かそういうのを作ったと思うんですけど、そういうまあ関係もあって、まあ、かなり、まあ、彼自身はもちろん、なんていうんですかね、その、なんていうか、その、ある程度とのこう国力を持たせるために、こういった科学が必要なんだという、まあ、思いがある一方で、その戦争に反対したかどうか、賛成したかどうかちょっと分かんないですけれども、なんかこう、そういったものに備えるっていう、こう、危機感みたいなものはあったはずで、それで
なる
まあ、
ほど。
だからそういったこう産業団の拡大をまあしすぎたというところは、まあ、あるか
そうで
なっ
す
て気がしま
ね。
すね。
まあ、なので産業団が GHQ にこう解体されると、財閥だと思われて解体されて、その後、まあしばらく経ってから、まあ純粋な科学研究所として再出発することになったっていうふうに。その経緯だけでも、もうなんか、す
確か
ご
に。
い歴史だって思ったというか、まあそれはね、一番最初にこう興味を持ったきっかけだったんですよね、浜田さんが研究所運営に対して
そうですね。いや、なんかその、なんかちゃんといつかやんなければと思いつつ、ただ、どういったところで、書籍を当たればいいのかって分かんないところもあっ
そう
て、だ
で
から
すよ
まあ
ね。
自分としてはなんかこれを知れただけでも自分としてすごい良かったなと 思うと同時に、まあ、そのただ、うん、そうですね、大河内正敏のやっぱり考えてたことのやっぱり凄さというか、もう一種感じられて、まあ、もちろん批判すべきところはあるんですけど、
うんうん、
それをどうにかこう違う形で、まあ、受け継げられないかとか、そういうことをまあちょっと考えるというか、
うん
うん、いいところをじゃあ抽出できないかっていう感じですかね、
うん、そうですよね。最近またそのどんどん大学もあの研究所も三角連携していかなきゃいけないみたいなのが、まあ、今までよりこう強くなってきたと思うんですけど、うん、なんかそういうこうなんだろう、こうまあ一回その歴史を学んでみて、こう浜田さん的にはこう今後どうなっていくといいとかなんかありますか？
うん、ああそうですね、まあやっぱり大学の中でそういったそのお金に関してすごい、うんまあ、詳しい人たちが結構パワーを持ってやっていくのは大事だと思いますし、うんうん、結構もう一つもなんかこう三角連携の中で、まあ、最近問題だとまあ指摘されているのが、結構日本のあの企業連携みたいなのってすごいこう安く引き受けることがなんか多いみたいな話があってですね、それをまあある程度の額までちゃんと引き上げるというようなことを本当はしないといけないというのがあって、まあそういったところのうんまあなんかこう安く引き受けすぎないとか、そういったそのところはまあかなり共有地化しないといけないんじゃないかなと気はしてますね。
うん、そうですね。いやでもなんかやっぱりそれを安く受けさせないためには、なんか大学自身がこう足元を見られないというか、まあ、基盤金を持ってなきゃいけないみたいな、結局お金がない研究室が、うん、まあなんか会社からこう少額でもこう欲しいって なって手を出しちゃうみたいなのがやっぱあると思うんで、
うん、
それやるとやっぱり足元見られてしまうというか、例えば私が聞いた話だと、スタンフォードはミニマムの額がもう決まってる、っていうかこの額だと ここまで OK で、これ以上ないとこれはさせませんみたいな、こうミニマムが決まってるんですよね。でなんだろう、その辺はある程度メニュー化しても、まああんまり制度化しちゃうとガチガチになっちゃうんですけど、ガイドラインみたいなのあってもいいかなとは思ったりはしますね。
うん
うんうん、やっぱりなんか同じ会社が例えば日本の大学と共同研究するのと、海外のアメリカとかの大学と共同研究するので、なんか似たようなことするのになんか桁が違うみたいな、うん、10倍ぐらい予算が違うみたいな、うん、結構よく聞くんで、
うん、
なるほど。ちなみにその例えばそういう企業研究、企業と共同研究をしたり、それから特許とかをこうプールしておいて財源を作るっていう主体が、主体としてこれから大学っていうものがどのぐらいこう重要になるのか、今は結構やっぱそのほぼやっぱみんなが思い浮かぶの大学しかないっていう状況、
うん、
であとプラス理研とかいくつかの、うん、公的な研究所があるっていうことですけど、それは日本の場合やっぱ大学が中心であり続けるべきでしょうか、それともこう施設の研究所みたいなものはもっと出てきてもいい、出てくるべきなんでしょうかね、
うん、
個人的にはなんか大学の運営って結構今政治があのかなりこう口出されつつあるというか、あの大学改革って言ってその学長トップの権限がすごく強くなって、かつ民間からこう大学をあの学長を取るようなこう圧力がかかったりもしてて、
う
んうん、なかなかと大変そうだなって僕は
ちょっと自治と言っても確かに思うんですよ
ね。そうですね、いやすごい、まあこれはすごい重要な問題でだと思ってるんですけど、うんうん、ただまあ僕この問いを自分で考えるときに、そのグランドデザインとしてどうした方がいいのかと、うん、そのまあ分野分野の人がどう動くべきかというところでちょっとまあなんか考え方はちょっと変わるところがあってですね、なんかグランドデザインだと、まあ、まだその大学の主体とした、うん、あのところで、まあ、研究機関をちゃんと存続させるっていうのは大事だと思う、
うんうん、
一方でそのやっぱ自分の分野とかだともっとこう施設のなんか研究所みたいなのを自分たちでどんどん作っていく、行こうぜみたいなこうノリになるというか、うん、そこでちょっとまあ、 判断がちょっと僕もなんかそういう風な感じになっちゃうんですけど、
そうですね、
ただなんか、うん
うん、なんか施設の研究所ではないですけど、あのアラヤも、まあ、
あ確かに
株式会社で、まあ、AI の、 その ね、よりビジネス寄りのこともされてますけど、研究も、まあ、されているっていうのもものすごい面白いベンチャーだなと思ってて、私もちょっとだけ働かせてもらったことがあるんですけど、そういうのを実際なんかこうそばで見られててどうですか？
確かにアラヤのことについて触れていいのか分かんなかったけど、でもすごくその会社だけ語るだけでもだいぶ一回になりそうな面白い会社です
よね。うんうんうん、まあちょっとどこまで喋れるのか分かんないですけど。
ああ、いやまあでも基本的にはなんつこういう理念みたいなところも話していいとは思っていて、
うんうん、
で、
うん、
まあそう、そのこの、まあ、利権をやっぱり調べるっていうところもやっぱりその、まあ、施設のっていうかその民間のところでどういった新しい、
うん
うん、そういう研究所のあり方ができるかって、
うんうん、
なんていうんですかね、まあ、考えるきっかけにもなるというところで、まあ、そういった意味もあって結構調べたところもあってですね、うんうん、で、はい、アラヤ自身はまあ、結構まあビジネス AI をメインにやってますけど、まあ、一応そういった基礎研究という形で結構研究チームも存在していて、で、まあ、今はかなりそうですね、まあ、助成金とかにもいろんな国内外のちょっと取ってきながら、
うんうん、
やりつつまあ、いかにその産業応用するかみたいなところで、うんうん、展開しようとしてるという感じではあるんで、うんうん、まあ、まさにそういったその、まあ、産業団みたいな僕はなんかずっとアラヤマフィアっていうふうになり
たいみたいなことをかっこいい
言ってますけど、はい、なんかペイパルってなんか
あー、はい、
なんでイーロン・マスクとか、うん、ピーター・ティールとかいう人たちが、まあ、作った会社も売却して、そこに出た人たちがまた違う会社を作ってっていうのがありましたけど、うん、まあ、そういった感じでそのなんていうんですかね、そのうん、まあ研究と、まあ、ビジネスの間をこうつなぎつつ、それを、まあ、うんうん、いろんなところに展開できるような、まあ、集団みたいなものに今後、まあ、なっていってほしいなという、まあ、こう思いもあって、まあ、社長のですね、金井さんも、まあ、そういったことをすごい考えていて、
うんうん、そう、金井さんのキャリアもすごい面白いですよね。イギリスで多分准教授とかになられて、うん、で自分でこう会社やるって言ってなりそう、日本に帰ってきて会社をやるっていう、
うんうん、
結構ファンキーな、うんうん、
そうですね、
なんか記憶違いだったらあれですけど、科研費とかそういう研究のグラントを会社として取ってるんでしたっけ、
うん、そうですね、クレストとかは取られてると思います、ね、確か、
うん、なんかイメージとしてはそういうやっぱ公的資金を受ける対象ってその研究所とかだったりするけど、うん、それを株式会社で研究、うん、するプロポーザルを出してそれを、うん、もらってっていう感じでやってるのは結構ユニークだなと
思いました。そうですね。
そうですね。なんか そこは結構まあ、力強く、まあ、金井さんがすごい、まあ、研究者としてやっぱり力があるっていうのが、
うんうん、
まあ、大前提だとは思うんですけどね。うん、
なるほど。なんかまあそれに関連してるのか分かんないですけど、まあイーロン・マスク的ななんか営利企業だけど巨額のその研究投資をするような起業家についてこうどう思われますかっていうかなんてこうについてもちょっと聞いてみたいな。まあペーパルマフィアの一人でもありますよね、イーロン・マスクは。
そうですね。いやもうここら辺のところで本当に今いろんななんていうんですかね、まあ、研究投資って言っていいのか分かんないけど、アマゾンのジェフ・ベゾスとかが多分宇宙、うんうん、まあ、イーロン・マスクもそうだけれども、宇宙に開発の時かなり、まあ、個人で出してっていうので、
うんうん、
で、そのお金は本当はその公共のところに入れるべき、なんていうんですか、財になったんじゃないかみたいな話も、批判がやっぱりあるので、
うんうん、
そこを、確かその、やっぱりまあ、起業家はやっぱり自分のが得た資金を何かこう、自分の意思を持って何か使いたいというところと、うんうん、ただそれって本当は市場っていうその他の人たちがあって生まれてきたものだから、それをやっぱり他の人たちに還元しないといけないっていうこと、
うん
うん、まあ、なんていうんですか、そのはどう考えるかということだと思うんですけど、
そうですね、確かに、まあ、
うん
うん、だから税収を結局まあ、その逃れる形で、まあ、何か特定のものにこう大規模投資をしている側面も、まあ、あるってことですよね、
うんうん、そうですね。ただまあ僕自身は何て言うんですかね、まあ、個人的には、まあ、イーロン・ マスクがやってること自体にはまあすごい面白いなというふうには思っていて、
うんうん、
でそれ自身は突き進むこと自体にはやっぱり人ってその いろんなタイプのものをこう価値観を持っている人がいて、そのやっぱ環境にすごい興味がある人もいれば、
うんうん、
それを解決するためにはやっぱり違うところからエネルギー持ってこないといけないとか、移住しようとかそういう発想の人もいるとは思うんで、うんうんうん、なんかそっちで言うと、まあ、僕は割とまあ何て言うんですか、ね、ああいうのもあってもいいかなと思ったりはするタイプですね、
うん、そうですね、まあ、なんか前回我々もそんな話になりましたよね。あのビル・ゲイツ財団の話をした時にいやこれ財団でこうビル・ゲイツがすごい解決したい問題に関してものすごい進んでいけるけど、
うんうん、
まあ、もっと公的に広くあのなんていうか研究支援とかにもしかしたら使えるかもしれないし、もっと他の用途に税収によって使えるかもしれないし、うん、まあそれをこう好きに使える状態にするのがまあもういいことも悪いこともあると思うんですよね、うんうん、やっぱ解決したい問題には本気で投資するじゃないですか。なんか多分税金、まあ、節税だけがまあ目的じゃないですよね、お金の使い方を見ても、うんうん、まあ、ビル・ゲイツもそうだしイーロン・マスクもそうだと思うけど、やっぱりなんかビジョンがあってそれに向かっていくこうエネルギーに対してお金を使っているっていうのは、まあ、それはそれでまあもうちょっとその広く浅くやるべきっていうのもありつつ、まあこう大富豪の一つの選択肢としてあってもいいのかもなとは思います。うん、うん、まあ難しいですけどねこの辺はね。
なんかやっぱ公的資金だとそういうこうすごく強いビジョンと行動力を持った人に巨額の予算を与えるっていうのはやっぱなかなかフェアにそれを保つのは難しいっていう、
うん、
まあ、ジレンマがある中で、まあ、それをその局所会からこう脱するこういやもうこれは正しいんやこれでいくんやっていうすごい強いビジョンを描いてかつ自分でそれ実行できる人はたまに現れるっていうのは、
うんうん、
結構その社会全体にもこういいことなのかなということはできるかなと
思いますね。うんうん、確かに、まあ
そういう人の力が強くなりすぎちゃうと、
うんうん、
なんだろう、こう解決すべき問題でみんなにとって利益がある解決法をが生まれなくなっちゃうかもしれない
んで、うん、確かに、
うん、そこは難しいポイントかもしれないですけど、
そこは本当難しいですね。なんかこう、まあ、イーロン・マスクはやっぱこうやってね宇宙事業とか、まあ、あの神経科学系のことにもこう投資してますけど、うん、やっぱり中にはその、まあ、こういうことしないでそのやっぱ自分たちで街を作って自分たちで自活しようみたいな人たちもアメリカでこう出てきてるみたいな話があって、でそうするとその州の 他の街だなんかある一部の街をこう自分たちの新しいこう街を作ってしまったんで他のところの街のサービスが一気に悪くなったみたいな話があったりしていて、なんかそういった、うん、そのなんていうんですかね、そのやっぱり公共その大富豪とやっぱりこう国というか、まあ、個人と国と関係っていうのをどう捉え直すかってやっぱすごい重要な問題であるのは確かだと思うんですよね。
なるほどな。
うん、
いやなんかさっきのその選択と集中にちょっと話を戻すと、選択と集中かどうか分かんないですけどその逆にその大富豪みたいなプライベートグラントがあるんであれば課金費をとにかくこう平等にする、
うん、
てかまあ、うん、その課金費というか、まあ、パブリックなグラントはとにかく平等にして、で、うん、まあだからこそ初めてそのなんだろう、こうプライベートグラントのまあまあコントラストが際立つみたいな感じですよね。だから、まあ、プライベートグラントは本当になんかもうどうしても これがやりたいみたいなそれに投資していいと、でそういう額がある一定であると、まあ、あの国としては広く浅く出せるみたいなとこあるのかなってちょっと思いました、うん、日本は逆にそのプライベートグラントが、まあ、あの財団いくつかあるのはもちろん知ってるんですけど、ちょっと数が少ないのかなってイメージで、こう国ごとにその辺のプライベートとパブリックの違いとかってなんかご存知ですか、浜さん。
そうですね、まあ、これはすごい今大きな問題だと思って、多分そのプライベートなんですかね、ファンドみたいなのってあるのって、
うん、
やっぱアメリカがほぼ中心で、うん、あとは結構国がそのやっぱ価格予算っていうのを出すっていうのがどこもまあ前提になっているというふうに思って、うん、まあ、かなりアメリカがそもそもその、まあ、 建国理念からしても、なんていうんですかね、国に頼らないみたいなところがあるから、そこでそのプライベートファンドみたいなのがかなり多いんだと思うんですけど、だから、日本自体はやっぱりその、ね、ヨーロッパ型のやっぱり大学とか、その国の国家のあり方をかなり輸入しているので、まあ、かな
そ
り
うで
ヨ
す
ーロッ
ね。
パ型で、そんなに、まあ、他の国も多くないという話は聞いてますけどね。まあ、逆に言えばさ、アメリカがすごい例外的という感じもするのかもしれないです
まあ
けど
確
ね。
かにそうですね。まあついついイメージしてしまってるけど、まああれは逆に例外なのか。
確かに。
まあじゃあ我々が
そ
その、なんだろう、大富豪に富が集中す
う。
ることはあんまり心配しなくてもいいってことなんですかね。
そうです。まあ、日本はやっぱりそんな大富豪はやっぱり多くないっていう話がそもそもあるの
確かに。
で、それで言うと、まあ、そこまで気に、そうですね、なんか、あんまり集中してというので、過剰に反応する必要もないのかなって、個人
まあ
的に
そう
は。
ですね。いやでもこう、前澤研究所とかできないのか
まあ、
な
確かに、金配ってるよりは、ね、いいのかも、そういう。まあ、わかんないですけどね。
やっぱ
で
研究、
も、なんかそういうのって全然ね、あり得るべきだと思って、そういう活動というか、その寄付者のことについてちゃんと調べるって、やっぱりそれこそその、なんていうんですか、学問のやっぱ強みというか、彼らの気持ちを分かった上で、まあ、なんて声かけてみるとか、そういうことで、やっぱコネクション作ると、そういうこと自体は別にやってもいいんじゃないかなとは、僕は思うんで、そういったまあ、アメリカだと、まあ、僕らもアメリカの話になっちゃいますけど、その寄付者の気持ちを考えるみたいな、その学問をやってる人がいてです
へえ、
ね、
そういう分野があるんですね。すごい。
でも、
まあ、スタン
科
フォー
学
ド
にとっ
大
ては大事で
の、
すよね。まあ、まさにまさに。で、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、そのギビング2.0っていうのが書いてる方がいらっしゃって、まあ、そういうのも、まあ、ありますし、まあ、それをこう、考えてというか、その引き継ごうとというか、してる方が、京大の、iPS 研のね、渡辺さんっていう方が、そういうこともやってらっしゃって、そこは、なんていうんですかね、まあ、なんていうか、こう、活動として考えてもいいんじゃないかなというふうには、個人的には思いますね。
いや、ギビング2.0とかも知らなかったですね。本なんですね。
そうですね。
2000、
であるし、あと
2011
なんか、
年。
コーセラかなんかでその人多分、レクチャーもなんか持ってたと思いますね。
そうなんですね。
は
なんか、iPS 研究所は、こう、割と寄付を広く募っていて、有名だに一度なった気がします。
確かに。
京都大学の、付設の研究機関ではあるけど、こう、まあ、独立して、割と、ね、PR とか、所長の、
山中先
山中
生。
さんが、こう、メディアに立って、こう、寄付を募ったりとかもしてらっしゃって、割と、こう、新しいアプローチだなと思ってたんですけど、そういう、まあ、背景というか、こう、なんだろう、こう意識してされている方がいらっしゃるんですね、そういう戦略を立てたりみたいな
そうですね。
ことだ
すご
と。
い、まあ、博士課程に確か今いらっしゃって研究されてたと思うんですけど、そういったその蓄積みたいなもの自体は、まあ、続けるっていうのはすごい大事かなと思いますし、
確
やっ
か
ぱ
に。
り、結構
そう
そ
です
の、
ね。
研究、彼の中、ちょっとうろ覚えなんですけど、そのある程度寄付のやっぱり人数というか、まあ、増えると寄付の額も増えるみたいな話があってですね、単にその、なんていうんですか、単にその線形に増えるとかじゃなくて、その巨額な寄付が出る確率が高まるみたいな
ああ、な
話
る
が
ほ
あっ
ど。
て、そういうのもあって、なんかこう、ある程度の、多分こういうの文化としてあるから、まあ、信頼性があるから、まあ、もうちょっと多く出してみようかみたいなのも、多分まあセットで、そういう、こう、心理的な側面もあると思うんですよね。そ
確
こ
か
を
に
サ
なん
ポートす
か、
るっていうのは大事かなと思います
いや、最近私も初めて、例えばコロナ関係とかで寄付したりしてみたんですけど、なんかちょっと寄付を経験すると、なんかハードルが下がるというか、他にも自分がなんか必要だと思うものにしてみようかなみたいな風になっていて、まあそれがね、特にこう、お金持ってる人とかだと、まあ額も大きくなってったりするのかなって、ちょっとお話を聞きながら思いましたね。 はい、なんか最近その日本の寄付事情みたいなので言うと、その東大でこう猫の腎臓病に関するその寄付がすごい集まったっていう話があったと思うんですけど、あのニュースとかどう思いました？
いや、なんかちょっと僕そんなに詳しくないですけど、どんな感じのあれなんですかね。
なん
なんかすご
か
いたくさん集まったって聞いたんですけ
そうそう、
ど。
すごいたくさん集まったっていう感じらしいですね。多分ニュースになって、で、その研究自体はこういうふうに進んでいるんだけれども、その治験を、まあ、コロナの最中であることもあって、まあ、なんか途中で止まってしまったのかな。
な
あ
るほど。
る製薬会社が、まあ、目をつけてくれたんだけれども、やっぱり製薬会社的にもどこまでその資金を用意できるかっていう体力的な部分あるじゃないですか。で、その辺がこう難しいんですみたいな話をメディアで話した先生がいて、で、その先生の声を聞いて、あ、もう絶対実現してほしいって言っ
まあ、
て
猫好きの方はね、
そう、
たくさん。
な
やっぱ
るほど
腎臓
ね。
病って猫にとっては結構、その死因のかなり、まあ、
まあ
多くを占め
そうで
る
すね。
ので、腎臓病で苦しんでる猫の飼い主の方ってのすごいいっぱいいらっしゃって、で、もうその中にはね、お金に糸目はつけない。まあ、今、猫を飼っていらっしゃる方も、多分、その過去にそれをなくしてしまった方とかもいて、そういう思いが集まって、ということだったと思うんですけど、どのくらい集まったのかな？なんか2週間で、1億何千万円とか、
すごいです
すご
ね。
いペースで集まっていて、で、まあ、それを元に、まあ、治験だったり、その研究を進めていくよっていうふうな、研究者の、まあ、もともと進めていた教授の方が、レスポンスというか、こう発表してますね。
ありがとうございます。そっか、まあ、なんか個人的にはなんかそういったその、なんていうんですかね、その、まあ、これによって、そんなに、まあ、なんていうんですかね、まあ、害があるわけじゃないというか、ので、個人的にはすごい、まあ、面白い取り組みだし、やっぱり注目される形で呼びかけられたっていうのは、まあ、良かったのかなと思
そうです
うんですけ
ね。
ど、まあ、一方で、これがその、なんていうんですかね、その害がある形とかで広がっちゃうのは、ちょっとこう、怖いっていうところは、やっぱり皆さん
そうで
と
すよ
思うなっ
ね。
ていう感じですね。
確かに。なんかクラウドファンディングとかも最近増えてますけど、こう研究者自らこう、まあ、PR がうまいかどうかがこう研究費を得られるかどうかにこう直結してしまうっていうのが、まあ、結構難しいなというか、まあそれも結局、まあ書類書きがうまいかどうかで研究費が決まる今の状況と何が違うのかってやったら難しいけど、よりなんていうかインフルエンサー的な人だとお金が集まりやすいみたいな感じになっちゃうと、それはそれでね、ちょっとなんか問題がありそうな感じがしますよね。
いや、本当に、まあ、おっしゃる通りだと思います。なんか個人的には、なんだろうな、やっぱりある程度のその倫理観をそれぞれのやっぱりね、クラウドファンディングするにしても、研究者の人が持つっていうのはすごい大事なことで、そこはやっぱり広く議論されるべきだし、やっぱり昔の事例とかっていうので、まあ、いろいろ考えるべきところもあるはずだと思うんですよね。
そう
で、
です
ま
ね。
あ、そこで言うと、なんかその、まあ、ちょっと話もさせてもらうと、なんか最近その、なんか、まあ、理研の話絡みで、いろんな、こう、あのしょ、しょ、しょ、なんていうんですかね、エッセイとか、なんか本を読む機会があってですね、まあ、その中で、その、戦前の理研のところで、その、まあ、そこの、まあ、仁科博士という人が、まあ、すごい有名な、湯川秀樹先生とか、友永慎一郎先生のボスですけれども、
なんか
が、
素粒子の研究とかされて
あ、そう
た
で
んです したっ
ね、
け？
そうですね。されてた方で、その人、その、まあ、なんですか、そうそう、素粒子の研究をされてて、プラス、まあ、放射性物質とかの結構研究もしていて、で、その、まあ、PR みたいなところで、その、まあ、人に、その、放射性物質のを飲ませて、その、こう、
おお。
なんかこう、ガイガーカウンターをこう、バリバリ鳴らすことができるよっていう、放射
す
人
ごい
間っていう、パ
す
フ
ご
ォーマンスを
い
やっ
パ
て
フ
き
ォ
た。
ーマンスだ。
それはでも当時は放射能とかの危険性がとかはまだ認識される前というか、調べられている間っていう感じだった。 けですね。
だったと思いますね。多分その1937年とかになっていて、で本格的に多分研究始まるのが、
うんうん、
あの39年とかそういうぐらいだったと思うんですけど、まあ、もしかしたら うんうん、その時点でもかなりあの危険性をある考え始めたのかもしれないですけど、多分まあこういうことやってたってことはそういうふうな危険性ないと思ったんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。
でなんかここでそのなんか魔術的というかそういったこう言葉もちょっとその宣伝文で出てたりしてて、
なるほど、
そうそうそうそこがそのまあ何ていうんですか、その科学とまあエンターテインメントかみたいなところの距離ですよね、うん、で特に扱ってるトピックがトピックだから、
ね、確かに確かに、
うん、ちなみにそのパフォーマンスっていうのはこう何だろう、資金集めだったりその注目を集めてこう、まあ、研究室のために基本的にはやってたっていうことなんですかね、
という、まあ、認識なんですけど、はい、なんかその宣伝活動を結構積極的に行ったみたいなっていうところはあってですね、で僕がちょっとその参照してるのがあの中尾舞香先生ってこれ確かあの広大の先生ですけども、はいはいはい、がまあ書かれた文章になっていて、はい、でそこでそのもともとはあのなんて2014年なんで、そのスタップ細胞を絡めたその、うんうん、なんていうんですかね、まあ大方さんがその割烹着着てというその PR っていうところとかぶせたその、まあ、利権が持っているその昔のこういった PR 活動感みたいなのをこう紹介してるという感じ
にな
ってるんですよね。
なるほどな。やっぱりだから PR、まあ過度な PR は危険というか、なんて言ったらいいんだろう、やっぱりこう特に難しい、その、ね、猫の腎臓病ってもうそのトピック自体がすごく、うんうん、そのいろんな人の注目を集めるから良かったけれども、うんうん、まあ素粒子とかそれこそ放射性物質とかもそうだし、うん、まあスタップ細胞もそうだと思うんですけど、うんうんうん、そのトピック自体にものすごく注目を引く、まあのが難しい時に、なんだろう、こうエンタメ性を出しすぎてしまうみたいなのは良くないですよね。
そうですね。だから個人的にはなんかそういったその個人をその、うん、のなんて生活をどこまでやっぱり PR に使うのかっていうのはかなり、
うんうんうんね、
抑制的な僕は立場ですけども、
わかりますわかります。
まあでもなんだろう、クラウドファンディングとかこの個人からのしかもトピックベースの寄付がこう研究の資金のこう大きなソースとなってきたときには、まあもちろんそれが最適化関数のなんだろう目的変数になるとしたら、こうまあ増えていかざるを得ないというか、こうやっぱまあそういうプレイヤーは出てこざるを得ない。
まあそうでしょうね。
っ
ていう気はしていて、ちょっとそれがそのなんとなく直感的に危ないとこう感じる一つの原因なんじゃないかなと思いますね。
素晴らしい指摘だと思います。あのそういったその PR ですか、そのなんていうんですか、その国と、あ、そう、研究者がやっぱりその国民とかそのにその PR したする時点でこういった方々が出てくる余地があるんだっていうのが、うんうんうん、あのいろんな方が議論してることで、うんうんうん、そもそもまあそういったものはなんかこう潜在的には防ぎようがないというかところがあるんだっていうところが、まあ、すごい問題難しさだし、
なるほどな、
はい、だから起こる前にどうするのか、起こった後にどうするのかっていうのをまあ、考えるっていうのがあの大事なことなんじゃないかなと個人的には思いますけどね、
まあ、PR もある程度ガイドラインとかがやっぱあった方がいいんですかね、
うん、
やっぱ個人をあれしすぎないというか、まあ、いかに研究を分かりやすく説明するかでまあこう勝負するみたいな、まあそれとやっぱね分野の偏りがすごそうですけどね。
そうですよね、
うん、
なんか僕はちょっと猫の腎臓病で思ったのは、まあ僕もここの部分完全に妄想なので根拠ないですけど、例えばもしその研究を支えている研究はやっぱたくさんあるわけですよね、
うんうん、
でもやっぱそれは何の役に立つかっていうのは分からないから、
うん、
なかなかこうお金を集めにくいけれども、
うん、
その一番そのなんだろう、こう B2C に近いというかこう、
うん、
ね、猫飼ってる我々みたいな人たちがこうイメージしやすい研究だったからこそこうお金が集められたみたいなところはあって、うんうん、でもやっぱそういうものばかりに集まっていく、まあ、それはクラウドファンディングでもその課金費とかそのもっと公的なあのものでもそうなのかもしれないですけど、そういう分かりやすいところに集まっていくと、やっぱそれを実現するためにこう 積み上げてきた人たちの、
うんうん、
まあなかなか努力が報われにくかったり、
まあそうですね、
結果的にやっぱそういうのが衰退し、してしまって、結局それがないとやっぱ腎臓病みたいな役に立つ研究ができなくなってしまうわけですから、
うん
うん、なんかそういうのをうまくそのまあこういうなんだろういろんな人に興味を持ってもらうっていうのを保ったままこううまいこと解決するシステムはないのかなってことはちょっと考えましたね。うん、
確かに、うん、なんか例えばあれじゃないですか、論文引用するじゃないですか、
うんうん、
でその引用元のこう論文を出してるこうグループとかにこう一部
な
るほど何割か戻るみたいな例えばね、
面白いな、うんうんうん、面白いですね、その考えは。でもどうだろうな、うん、なんか僕自身があんまりここら辺考えてないでちょっとアイディアごめんなさい、ないかな。そうですね、
なんかやっぱそういうこの研究にこうが貢献してくれたからその研究のをした人にお金が入るみたいな仕組みって研究所とかその大学とか国とかのこうやっぱ業界をまたぐんで、うん、なかなか難しいところではありますよね、うんうん、そこはまあある程度今はこうしょうがないというか、まあそれぞれ研究ってそういうもんだからっていうことで、まあある意味こうみんなでお互いに差し出しているみたいなところはこうありますよね、うんうん、意外ともうそれをなんだろう、もう分かんないですけどビットコインとかで解決できたりとかしないですか、ね、すごい微妙なアイデアかもしれないですけど、
いやめっちゃ、うん、でもそれ僕考えてますずっと、うん、なんかあのいやそれ話をしてくれたんでちょっとあの最近話すんですけど、
うん、
あのなんかまあちょっとこれがうまくいくかどうか別として、その最近そのあのアクシーインフィニティっていうのがなんかあって、でそれはどういうゲームかって、そのなんか NFT のなんかこうあモンスターのなんかがそれぞれ所有して3匹でそれで戦わせるっていうなんかゲームらしいんですけど、うん、でそのモンスター自身をこうなんていうんですか、そういった、まあ、ビットコインじゃないですか、イーサリアムっていうあの仮想通貨の、ブロックチェーンにこう紐付けて、ノンファンジブルトークンとして扱うみたいな、でそうするってそのモンスターをこう売り買いすることで、まあ、稼ぐというなんかこうゲームがあるみたい でそれプレイトゥーアーンみたいな感じで言われるんですよ、
うんうん、
その稼ぐために遊ぶみたいな、でその延長線上でなんかこう稼ぐためにリサーチするみたいな、うんうん、リサーチアーンみたいなのってできないのかなっていうのをすごいこう最近ずっと考えてるというか、うん、まあただこれがそのねうまくいくか仕組みがちょっとまあ僕も分かってない
ん
ですけど、
うん
うんうん、そういったその、まあ、例えばなんか引用されることでその引用されたものが何かこう通貨としてこうフィードバックされるとか、
うん、
そういう、
うんうんうん、
あの発想だとは思うんですけど、
なるほど、
うん、
やっぱなかなかそのいろんな機関いろんな研究者にやっぱその仕組みに乗ってもらう必要があるので、なかなかそこのハードルはありそうな気がしますけど ね、まあ、意外とネイチャーグループとかがやって始めたら
なんかみんな乗らざるを得ないみたいな、グロテスクな未来が見えてしまったよ
健全なのか分かんないですけど、うん、一番リアルにありえそうな、う
ん、あんまりでもお金となんだろう引用とかを結びつけたらいけないのやっぱなんかそれでこう、
うん
うん、その権利を売ったりとか、
うん、
やっぱ流通させちゃいけない、その市場の原理に乗せちゃいけないところだと思うんですよね、コントリビューションのところって、うん、だからどの論文引用するかによってここに入ってくる研究費が変わったりしたら、
はいはいはい、
なんか絶対どっちを選ぶみたいなのが派閥になってっちゃうしはい、はい、なんかやっぱ平等性を重視するためにはやっぱ過去の研究の影響っていうのをなんか評価しすぎてもいけないのかなっていう気がなんかしてきた、聞いてたら
確かに確かに
ちょっとネイチャーグループが出てきた時にちょっとなんか嫌な予感がした
ディストピアが
まあ一番簡単に考えられるのはやっぱライバル研究はあの引用しないみたいなのが、
うん、そうそうそう、そうなっちゃうとやっぱりなんていうか良くない、うん、不健全ですよね、
うんうん、
だからあんまりその引用に力を持たせすぎてはいけないのかなっていう、うん、いや難しいな、なかなか、うん、なんかいいやり方が
うん、
思い浮かばないけど、うん、
まあ解こうとしている問題としてはやっぱそのいろんな研究にこう影響を与えたり、
うん
まあ、いろんな発明のもとになったりした研究した人にこうその利益を還元させられないかっていうことで、
うん
うん、それは今のところはいい研究をすると財団とかに注目が集まったりあから注目が集まったり研究科研費を取りやすくなったりして、
そうですね、
うん、あのまあある種国の中で、
うんうん、
やってるわけですけど、
うん、
でもこうそれって別に何だろう 研究っていうことのインフルエンス自体は国に閉じてるわけじゃないので、
うん、
こうなんだろう、もっといいやり方ができないのか、
うん、
例えば日本に住んでるこう研究者と、分かった、インドに住んでる研究者が同じことをしても、やっぱこうなんだろう、得られる対価がこうその要因によって違ったりしちゃうので、うん、こうそれを解決できないかっていう問題を、まあ、解こうとしてるわけですよね、
うんうん、
まあ、引用ベースでそれを配分するっていうのもあるけど、うんうん、ちょっとそういうなんかゲームされる余地があるっていうことですね。
やっぱりその国間で資金を移動するだけで、例えばちょっとフィーがかかるとか、うん、そういう風になっちゃうと、なんていうか、まあそれぞれの国の中で引用しようとか、それぞれの国の中でやっていこうみたいな感じで、うん、結構閉じちゃうっていうリスクもあるかなっていう風にもちょっと思いましたね。あとやっぱそうなると、こう人数が多くて予算規模多い大きいところがやっぱ有利なので、
うん、
なんか結局みんなアメリカの研究にお金払うみたいなことになりそうだなっていう、う
ん、まあ、うん、今ですら起こってるその研究資金の偏りみたいな、
うん、
まあ、国ごとの偏りっていうのはどんどん強化される方向にいっちゃうんじゃないか、
うん、っちゃうのかなっていうのはちょっと懸念してて、うんうんうん、ただ本当に解きたい問題っていうのはやっぱりなんかこう金銭的にこう報われないけど、その後こう3ステップぐらい研究を挟むと、
うん、
実用化に近づいたような研究をやった人をリウォードしたいってことですよね。
うんうん、そうですね。
難しいですね、なかなかね。
そうですね。
まあハックしがいがしようと思えばできちゃうっていうところがあれでなんですけど、うん、
まあ
そうですね。うん、まあ、でもそういったその仕組み自体やっぱすごいいろいろ考えたいっていうのが、まあ、だからダメでもいいからちょっと考えてみたいっていうのが、やっぱりその研究運営にかかることも考えるきっかけにもなったし、その、まあ、さらにこういったね、ビットコインって仮想通貨のあり方とその研究者のあり方みたいなのって、あの、まあ、意外にこう紐づくかなというか、まあ、その引用と結びつくっていうのがどうかっていうのは問題もちろんあるんですけど、
うんうん、
研究者はやっぱりそのなんていうか国に紐づかない形でやっぱりコントリビュートしてるっていうやっぱ意識がある一方、あの、はい、あるところがあるので、それってかなりこうなんていうんですかね、まあ、中央集権型ではないものをすごいあの望んでいるところはあって、それはまあ理念的には近しいところは、う
んうんうん、確かに確かに、
うん、あるかなって気はしてますね。
いや、それは考えたことなかったんで面白いなと思いました。
そう、なんか僕個人はずっとそういったその視点でまあ考えて、僕はなん かこれもう全然研究所運営に関係ないですけど、その哲学とかもすごい好きで、
うんうん、
その思想書みたいなの結構読んでたりしたんですけど、はい、そこの中でそのやっぱりアカデミアっていうものの語源って、そのこのアカデメイアの森にあったその大学、プラトンとか作った大学だと思うんですけど、
はいはい、
あのそこってそのなんか、まあ、自分たちでお金出したというよりはそのなんか結構実力者とかこう市民の人に出してもらって、
うん、
まあ、運営されてたみたいなところがあって、
うんうん、
だからそういったそのまあもっとなんていうんですか、自分たちでこう声かけて作ってもらってだったりっていうのがその、まあ 国、 まあ、うん、国ってどういうことだろうっていうのはありますけど、やっぱりそういったその、うん、自分たちでこう集まって作ってこうお金出してもらってみたいなあり方ってがまあ元々だったりするんで、
うんうんうん、
そういったやっぱ PR だったりその、まあ、研究者っていうのはなんかこうなんていうんですかね、まあその支えてくれる人がいれば本当どこでもいいというか、
うん、
まあ、そういったところはやっぱあるかなと思うし、やっぱり中世になると、
うん
うん、あの中世っていうかもう、まあルネサンス期、ルネサンス期になるとまあ結構放浪の旅とかやっぱ出たりするので、そういったその資金という
パトロンを
求め、はい、
ああなるほど、パトロン探して放浪の、
まあ必ずしも研究者だけじゃないかもしれないですけど、あの誰だっけ、うん、モナリザ書いたダヴィンチとか、あまり人たちだって、
うん、確かに中世ヨーロッパのそういう研究した人って生まれた場所じゃないところで活躍したりとか
結構
ありますよね。
そうそうそう、そういうのもやっぱり見るとなんかこうやっぱりあり方って多様、歴史的に見ればやっぱすごい多様で、
確かに、いやなんかすごくそのなんだろう、メモのところにまとめていただいている5つの流れっていう6つか の流れっていうのすごい面白いなって思って見てたんですけど、まあ、最初おっしゃってたそのアカデメイヤ、あの、うん、実力者とか富裕層からの寄付で、次が、うん、教会の運営費とか亀の力の証明のための科学っていう時期が多分あったんですよね、
うんうんうん、
でその後 そうですね、そのパトロン文化というか放浪するような感じになって、でその次にあの国による運営、その近代的科学が始まって、まあ軍事利用であったり国力のための科学っていうのが始まったと。
あの戦争がどんどん起こってきて、あ、科学に投資すれば勝てるっていうふ
う
にこうなってきた時に、そこに投資する、こう国として投資するモチベーションがどんどん高まっていったっていうのはあるんですかね。
そうですね、やっぱり化学とかやっぱりその直接的に本当にやっぱ関わるものだと思うんですね、
うん
うんうん、爆薬であったり、そのあと何ですか、まあ、一時期そのこれよりちょっと前ですけど、その錬金術とかああいうものです
ね、はいはい、
自分の国力をやっぱ増やすためにその金を作るぞ
みたいななるほどなるほど、うん、そっかそっか
そういうやっぱ欲望はまああったのかなって感じがしますよね、うん
うん、その後がまあそれこそ今日話の中心であったまあ財団の運営であったり寄付文化のがまああの徐々に出てきて、まあこの後もずっとその国による運営っていうのは続いてるんですけど、まあそこにそういうのも入ってくると。でまああとはあの企業もまあある程度基礎研究やってるような、研究所がなんか一時期研究所がめっちゃできた時期ってありましたよね、日本でも。ああ
企業研究所、
うん、企業研究所、うんうんうん、なんか最近はそれがね、うん、潰れたりとかもありますけど、
いやまあ、うん、でもやっぱずっと起こってきてるもんなんのかなと思いますけど研究やろうとして でも社長が変わってできなくなったり業績が傾いて閉鎖されたりとかってい
うのはあるのかな。そうですね、いやなんかもうちょっとそのインターネットの会社と割とそういうことを最近日本よくああの作っては潰しみたいなのがよくある気がするんですけどあの、うん、もうちょっと大きな研究所だとやっぱバブル期に大きい研究所とか作ったけど、うんうん、なんかで何百人ってやってたけどなんか潰すみたいなわりかしある感じです。なるほど。でまあ最後がインターネットのを通じたまあクラウドファンディングとかあって、いやこれすごいめちゃめちゃ分かりやすい歴史で、私今ちょっとハハってなってこれ絶対紹介したいと思ってたんであ
の話いやありがとうございます、
うん、
あのすごいあの面白いですね。なんか個人的にはなんかこれのなんかこうやっぱり歴史をいろいろ見たときにやっぱりね、
はい、
いろんなやっぱあり方って、うんうん、まあ、この順序がもう少し細かく見れば違うかもしれないですけど、うんうん、まあ、大体こういう感じになってるし、
うんうん、
やっぱりその今いろんなその多様化というか流れがやっぱりあって、うんうん、で日本でもそういったそのなんていうんですかね、まあそのパトロン文化みたいな、ちょっと寺子屋文化みたいに、その、うん、ちょっと知られ名の知られた人がいろんなところを巡りながらものを教えるみたいなって
、はいはいはい、
かなり、まあ、あったタイプのものだと思うし、うん、だこれすごい僕自身なんか驚いたんですけど、そのこれ言ってたのはあの吉見俊也先生ってあの東大の先生の方が、まあ、そういった話も結構されていて、はいはいはい、でそれであのあなんかそうだなと思ってすごいこう感動して僕もちょっと書いちゃったんですけど、
うんうん、
でそれのあり方っていうのはかなりこう何ですか、まあ移動にすごい制限されてたやっぱり時代だと思うんですけど、うん、でもまあある意味その市民文化的だし、インターネットの世界だと、まあ、さらにそういったものの、その何ていうんですかね、場所に依存しないもこう活動としてやっぱり展開できる、その一つのところでまあ人物に教えて他の生徒さんたちはまあ他のところで聞くみたいな、そういう、まあ、結構今ではもう普通になってますけど、
うんうん、
そういった、うん、やり方みたいなのって、まあ、全然できると思うし、それは国をまたいでも多分できると思うと、
うん
うん、なんかそういったあり方を一つのこう組織として、まあ、運営するあり方って、うんうん、まあ、なんかまあ、あの、なんていうのかな、なんかさっき言ってたようなその、まあ、仮想通貨の関係とかでもまあそういった話を結構で出るんです、組織運営の話で、
はいはいはい、
分散的自立組織みたいな話をこう結構されてる人が多くて、どうにかそことまあ結びついたりしないのかなっていうのがすごいこう、まあ、将来的な個人的なこう興味だったりするんですよね。
いやそうですね、いや理想ですよね、なかなか難しいんだけど
研究を持続可能にするっていう、
まあ、持続可能で中央集権的でない形で、うんうんうんうん、まあアカデミズムをこうより良くしていくっていう、難しいですね、
難しいですね、 まあ、だからまあ、
はい。
あ、ごめんなさい、どうぞどうぞ。
いやいや、なんかちょっと他に気になったキーワードがあって、その寄付文化のトレンドに関してなんですけど、その慈善資本主義っていうのは何なんですか？
ありがとうございます。なんか、ちょっと僕もね、そんなには詳しくはないんですが、慈善資本主義っていう、なんか、フィランソロキャピタリズムっていうのが、できてきたみたいなことを、アメリカでこう言い出した人が2006年とか5年とかちょっと忘れちゃいましたけど、
ああ、結構
言い出し
最
た人
近
がいて
の。
た。そうですね。で、何かっていう、慈善活動を、かなり最適化して、なんていうんですかね、効果を最大化しようみたいな集団が出てきたという話になるんですけど、結構その指摘のされている人たちは、やっぱ先ほども話したビル・ゲイツとかだったりしていて、で、ビル・ゲイツ自身、確かギビング・プレッジとかいう、なんて寄付する誓いみたいな、そういうなんかこう、先生とかやってるんですけ
そん
ど、
なことやってるんだ。
それでなんかその資金の、あのい何パーなんほとんど、将来的には寄付するという誓いをこう、法的根拠何もないんですけど、をやっていて、で、誰だっけな、バフェットか、ウォーレン・バフェットと一緒にそういうのもやってたりするんですけど、で、それでやっぱり、結構ね、いろんな病気に対して活動するのも、やっぱり自分たちは、こう、なんていうんですかね、いろんなビジネスのやり方も知ってるし、そういうので、効果を最大化できるようなやり方を模索できるんじゃないかという多分流れがあってですね。
なる
で、
ほど。
はい。
確かに。
そういう
ビル・ゲイツ
流れ、
結構ウォーレン・バフェットだけじゃなくて、いろんな資産家からお金を集めて、ビル・ゲイツだけが寄付して、ビル・ゲイツ一人でやるよりも、さらにかなり大きい額を集めることができたっていうのは、結構やってることは慈善事業なんだけど、かなり資本主義的というか、やっぱ誘い文句としては、あなた個人で慈善事業をやるよりも、僕はこんなにコミットして、こんなに優秀な人が集まっている僕の慈善事業にお金を出してくれた方が、より効率的に 慈善事業ができますよっていう。で、そこから得た名声はあなたもシェアできますよっていうのは、かなりやってること自体は、資本主義的という
そうです
か、株式
ね。
会社
株
みたい
式会
な
社っぽい。
ものに近いわけじ
確か
ゃ
に、
ない
な
で
る
す
ほど
か。
ね。
で、やっぱ集積した方が、やっぱ間接費用とかも少なくなるはずだし、いろんなことに貢献できるはずなので。それはなんか多分いろんな、その財団、NPO とか、もうすでにやってることであるんだけど、それをさらに、巨額な資金を持って強化したのが、ビル・ゲイツがその一人だったりするのかなっていうふうには思いますね。
なるほどな。いや、じゃあ、逆を言ってしまうわけですね。その分散型自律的組織みたいなのをやりたいねって言ってて、だから、なんかこういうのに寄付文化のトレンドとか絡んでくるのかなと思って私話題を移したんですけど、なんかむしろ真逆だった。
そうですね、確かに。いや、
な
か
る
な
ほ
り
ど
だ
な。
から、おっしゃった通り、その中堅型という力ある人がもうガンガン、じゃあ本気でやってて、慈善活動に本気でやってみればいいんじゃないかっていう、また違う、局地というか、そういう感じになっていってますね。
なるほどな。
だから、慈善資本主義をもし、批判するとしたら、例えば、ビル・ゲイツがもうものすごい、強い力と、ディクテーターシップじゃないですけど、なんだろう、ビジョン、よく言えばビジョン、悪く言えばもう、なんだろう、これで行くぜっていう、独裁的なことを持って進めている分野に対して、オルタナティブとして、例えば、NPO を作ったり、財団作ったりってしようとしても、なかなかやっぱ勝てないし、資金をそこに集めようとしても、なんか同じトピックについてもビル・ゲイツやってるんだったら、そっちに投資した方がいいやってことで集まっちゃうってい
な
う、
るほど
資本主義
な。
でまさに起こって、それは別に市場の結果だからいいよねってされていることが、そういう慈善事業、だったり、研究投資だったりに関しても起こってしまうと、良くないんじゃないかっていうことは言えるわけですね。もしかしたらちょっと資本主義に詳しくない、もうすでにそういう議論があるんだと思うんですけど。
そうですね。特にそのコロナ禍のやっぱり活動でそういった多分批判とかが結構出てたかなって
そうなん
気
で
が
す
します
ね。
ね。やっぱり彼らの方針で全て進むのが本当にいいのかというところで、結
確か
構今い
に。
ろんな、批判が、アメリカの記事が中心ですけど、そういうのはなんかいくつか見たような気がしますね。
なるほどな。 まあでもなんかとにかくね、どう集めてどう分配するかっていうことが、まあ、今日の話の中心だったと思うんですけど、やっぱりなんかその資本主義のノウハウっていうのはやっぱ強いんだな、その集めて分配するっていうことに関して、まあ、分配のところがまあ資本主義的な形だとちょっと難しいのかもしれないですけど、集中しちゃうのかもしれないけど、集めるのやっぱうまいですよね。やっぱそういう、その資本主義強かった人が慈善事業でも強くなる、まあ、科学事業でも強くなるかもしれない。
そうですね。まあ、やっぱそれに対してまあやっぱ相反するというか、その思想としてやっぱり真逆という感じで、そのやっぱり分散型の実的組織みたいなのがやっぱり同じ時期に出てるっていうのはすごい面白いなって、個人的に、まあそうですね、まあ、面白い、思ってますけどね、
まあやっぱり両方必要ですよね。なんかまあその効率っていう意味で資本主義のやり方を全部捨てる必要はないんだけれども、でもまあそれだけだとやっぱり歪みが出てきちゃうんで、中央集権的じゃないものも必要みたいな、
じゃあ本当に、まあ、おっしゃる通りだと思いますね、なんかこうやっぱりこういったその、まあ、分散型自律的組織という話もある時にもやっぱりその最初の時には結構 中央集権型でかなりこうあの作った人がこうリーディングしないとうまくいかないみたいなこともやっぱり議論されるんで、そういったその必ずしもね、その、いい悪いっていう分断で捉えちゃダメで、やっぱりそういったその効率性だったり、その時期だったりっていうのを、やっぱり総合的に捉えないと、こういった問題って本当にこうちゃんと見れないっていう難しさがあるなと思いますね。
ちなみに、推しの大富豪とか財団とかってありますか？
推しの大富豪、そうですね。まあ、やっぱり、ちょっとまあ、あのテンプルトン教っていう人がいて、テンプルトン財団っていうのが、はい、テンプルトン財団がいて、
知らなかったです、
はい、まあ、ちょっとあの結構伝説的 なんかこうヘッジファンドの人で資産運用とかを経営する感じの人なんですけど、
はいはい、
なんかこうまあ、やっぱり何年ぐらいかな、20世紀後半ぐらいにすごい稼いだ方で、まあ、結構その科学にもかなりあのなんですかね、寄付してるんですけど、なんかすごい面白いというか、なんかそのこの人もちょっとあれ誰ですっけ、稲盛和夫さんすごいちょっと似てるところがあって、ちょっとスピリチュアルなところが入ってなんかこう人生を開花させるプランがあるみたいな、テンプルトンプランっていうなんか本があった
りするんですけど、へーすごい
だからそういうなんか宇宙の法則とかやっぱなんか好きなんでしょうね、なんかと言いがちというか、人生と宇宙の法則みたいな、でそこのなんかこう二面性がすごい個人的には面白いかなと思っていて、
オックスフォードにテンプルトンカレッジってあるんですね。
ありますね、
うん、あれはテンプルトンさんが、
知らなかった、知らなかった、
はい、なるほどなるほどそうそうそう、ね、なんかあのめいっ子さんか誰か多分あの運営とかしてんじゃないかな、 なんか本もあのめいっ子さんかなんかが多分あの運営してるんじゃないかなと思うんですよね。よくおじはこう言っていたみたいな、そんな話をしていて、
まあ、すごいその彼のこうスピリチュアル部分はその投資とか研究にはどのぐらい影響してるんですかね。
まあ、そう、
宗教学とかをやってるわけではないみたいですね、そのテンプルトンカレッジは
別に、そうですね、あのなんか投資のところではかなりまあ直にやってたけど、そのまあ、最後の晩年はそういったその幸せに関する研究とかにちょっとお金出そうとしてたみたいな話をしていて、まあ、実際今どうなってるか分かんないんですけど、少なくともそういったあの感じ のことに関して書籍はあったりしますね。
あ、なんかジョン・テンプルトンさんのウィキペディアによると、このテンプルトンさんがジョン・テンプルトン財団を設立したときにこう目的として科学的方法によって霊的理解を、追求するってことを
すごい
設定したみたいで、
スピリチュアルだね。
そうですね。まあでもまあそれはどういろんな科学の方法があると思うんで別に、はい、あのね、でもゴールとしては面白いですね。
いやでもなんかすごいいい人生だなって言ったらあれだけど、まあ投資でまあね、あのなんだろう、まあ、株式投資の世界に身を投じた後、まあ、やっぱ私生活ではわりかしその信仰を大事にして、まあ、そのプリンストン神学校 まあ、か神の学校ですね、
うんうんうん、
で評議員をやったりとかしてたらしくって、うん、なんかわりかしそういうね、あの大事にしてたんでしょうね、信仰と、
うんうん
うんうん、
しかもこう95歳で大往生というなんかい い, いい人生だな。
そうですね、なんかこういう、なんかこう結構やっぱこういう人たち、あの今見てきた人たちかなり、まあ、充実してる人が多いなという印象で、うん、なんかやっぱりそのやこういう慈善活動をやること自身が、まあ、彼らにとっての何かこう救いになってたところはあるのかな。まあちょっとハワード・ヒューズはちょっと違いますけど、あのなんかやっぱ積極的にやってた人たちっていうのはなんかそういうところがあるなってやっぱり思っていて、
まあ、なんかお金持ちがやっぱこう満たされないっていうか、最後こうなんだろう、お金稼いだだけの人だったなって思われたくないなっていう気持ちをうまくなんだろう、こう研究への投資によって得られる名声がカバーしてくれるみたいなっていうところはあるんじゃないかなとは、あのいろんななんだろう、大富豪を見てても思いますね。暇になっちゃったじゃないか説っていう。
いやなんかね、実際浜田さん書いてくれてる寄付財団の目的、これすごい面白いなって思いました。経営権と資産保持、その次がですね、金持ちやることない問題。
うん、
で3つ目はさっきのね、うん、あとは名前の維持、さっきおっしゃってたことですね、
うんうん、はい、まあ、まさにそうですね。あ、なんかそのやっぱ名前の維持というか、その何かこう自分を歴史に残そうっていうのは結構そのすごいやっぱり強い目的というか、やっぱり、うんうん、なんかそのやっぱ天文学をこう支援していたなんかある女王とかその貴族とかがやっぱ自分の名前が残るからどうにか頑張ってほしいみたいな、そういうのを やってたみたいな話をやっぱり聞いたりするので、
うん、
まあ、意外に、うん、なんかそういう自分にがどう残るかっていうのをちょっとやっぱり気にすることもあるし、さらにまあもう本当にやることをやったなみたいな、何するかなっていうのは本当にまあお金持ちでも多分そういうようなこう問題にやっぱり行き着くと思うんですよね。で、まあそこでなんかこうやっぱり人と関わってその何かやるってなると、まあ、まあ研究っていうのはこう果てしないものだし、そういう意味ではかなりこういろいろ出せる、まあもちろん芸術文化全般だと思うんですけど、
うんうんうん、確かにそうですね、研究っていうのは、
うん
うん、
そうですね、これはなんか一つ大きいなってやっぱ感じますね、
うん、
僕らたちができる方法として、科学を進出する方法として、うん、テンプルトンすげえなって、あの、言うことによって、やっぱ大富豪は多少満たされてくれるところはあるわけじゃないですか。まあ僕が、まあ、今は存命の人で、やっぱビル・ゲイツすごいなって、こう、思って、
うん、
それが、こう、回り回って、彼の名刺につながって、で、あ、うん、その仕組みが、こう、未来の大富豪に、
なるほど、
ちょっともうちょっと名声欲しいみたいな、人が出てきたときに、こう、いや、科学投資するか。うん、ビル・ゲイツの雑誌って思わせるのかなってい う,、うんうんうん、ちょっと妄想した、
いや
共有したかっただけです。
いやもうそれ僕すごい同意しててですね、あの科学者とかその研究者の強みって忘れないことだと思うんですよ。
あ、いや、書類に残すとか、
忘れないことすごい大事で、忘れられたくなければなんかこう、うん、これ残すっていうのはすごいこう、うん、うまい仕組みをやっぱり、うん、作ってきたと思うんですよね、
うん、
やっぱり、うん、なんかイギリスの、まあ、僕ちょっと名前は忘れちゃいましたけど、多分ケンブリッジとかそういうところでもそのなんとか教にちなんだ、まあ、うん、ポジションみたいなものがあるみたいな話を、はいはい、あります
いっぱいあります、
うんうんうんうん、のがあって、それってそういったその何かやっぱ自分が作ったもの、何かこう未来の人に忘れないでいてほしいし、
うん、
こう何か役立ててほしいっていうものをすごいこう何ていうんですか、満たすものだと思うんですよね、うん、
確かに、まあ、研究所とか、うん、まあ建物一個一個に名前ついてたりって結構ありますよね、寄付者の名前がついたり、
うん、
まあ、あとはそれがこう論文とかにこう自分の所属として例えば載ったりするわけじゃないですか、
うん、
名前が、
うん、研究所、うん、主導、
確かにそうそうそう、
ね、そうすればもうねずっと基本的には残っていくわけなので、
うん、
なんかそういうね、なんかこうなんだろうな、まあ実質的にはそんなにめちゃめちゃ長い歴史ではないのかもしれないけど、でもまあ、
うん、
あの人類の歴史の中では相当長い間頑張って過去誰々がなんとかって言ったっていうのをちょっとずつ引用して今までずっと持ってきてるわけで、
うんうん、
できっとこれからもそれは続くから、 確かにそう考えるとやっぱり忘れないことっていうのはこう寄付を集めるときにもすごいいいキャッチフレーズだって思いました。
忘れられたくないっていう人のね、特に晩年のあの人が思うのかもしれないですね、そういう。
そうですね。なんかその、まあ、絶対多分結構普通の人でもあるところはあるかなと思うし、その、やっぱり備蓄の、まあ、ちょっと自分の、祖母の話をすると、やっぱ自分の周りの人たちがどんどんいなくなっちゃうんだよね、みたいな話をすると、
確かに。
忘れてほしくないなって、もし僕、自分
確
も
か
忘れたく
に、
ない
そ
な
れ
と思
は
う
そうです
し、
ね。
それはやっぱりあるかなと思うし、だからこそ、なんていうんですかね、例えば、まあ、日本だと、僕はもう、日本だとやっぱ稲盛財団を結構推してるんですけど、
いや、そうですね。稲盛さん、すごいなって思いまし
す
た。
ごいですからね。なんか、そこはやっぱり、なんか、ちゃんと覚えてあげるというか、刻むというか、
そうですね。
は、
そ
すご
れ
い
は
大
もう。
事な、ことかなと思いますね。
確かに。そうですね。まあ、それで言うと、私はもっと孫正義財団に感謝して名前を出していく必要があるかもしれない。まあ、もうね、十分その、この世代には有名な方だと思うんですけど、まあでも、私がおじいちゃんおばあちゃんになった時も、孫正義のおかげで私はオックスフォードに行けたってことを、永遠と言っていく必要がある。
なるほど。
そうですね。いや、そう言われたら多分ね、嬉しいんじゃないですかね。
とか、まあ、論文書いた時に、まあ、ここから財団、この財団から、予算が入ってるよとか書くとかね。
なんかこう、研究開発をどうサステナブルにするかっていうドライな話題からこういう
なんかエモい話
なんかエモーショナルな話
に
につながるのちょっと面白いですね。でも意外とそういうのに支えられているっていうところあるってことですよね。
そうですね。いや、結構だからそういうエモいところも結構僕はこういう財団やっぱ調べるのもすごい好きなところだったりするんですよね。やっぱり、まあ、いろんな、その時代その時代なんかそれちょっとどうなのみたいなこともやっぱりやってきた人もいると思うし、ただ一方でそれをどっか贖罪したい気持ちもあるっていうのも言ってるし、だからそういったもそのやっぱ人はやっぱり過ちを犯すけれども、何か違うところでやっぱり救われたいっていう気持ちはやっぱり誰しもあるんだろうなっていうのもすごいこう、まあ、人としてこうやっぱりちゃんと見れるというか、そういう理解してあげるのはすごい大事だなって思いますね。
すごい。まあ、ノーベル賞とかそんな感じですよね。ダイナマイ
ダイ
ト
ナ
作
マイトを
るつ
作っ
もり
た
なかっ
利
た
益
け
を
ど、
み
み
たい
たい
っていう。
な。ああ、確かに確かに、そうですね。
いや、
そ
す
れ
ごい
も
な。
ありますし。
確かに、ノーベル賞なかったらね、なんかあの爆薬作って、なんかそう戦争を引き起こした悪いやつみたいな感じで覚えられたかもしれないですからね。
今はね、ノーベル賞は科学者の栄誉として覚えられてるからね。
そうですね。
確かに。
いや、でもなんかそのノーベル財団ってそんな資金あるわけではないって気がするんですよね。なんか多分
なんか、
学的
確か
に
種
は。
銭としてね、ノーベルが渡したのは、そこまで巨額じゃなかったっていうふうに記憶してますね。
で、なんか多分まあ、それもちょっと公開されてたと思うんですけど、多分400億とかそれぐらいのレベルだったんじゃないかなと思うんですけ
そう
ど、
なんで
そ
す
んな
ね。
には多くなかった気がしますね。だからなんかかぶり財団とか、稲盛財団の方が全然多い感じになっちゃって。でもやっぱりその歴史的なね、やっぱ背景も全然違うっていう
そう
の
です
で、
ね。
じゃあすごい注目されてますけど、そういうやり方もやっぱありますよね。
いやー、これ浜田さんがもし大富豪になったら何がしたいとかありますか？もう本当にこう、それこそ稲盛財団作れるぐらいの大富豪になったら。
浜田財団。
ああ、どうす、
浜田
浜田
財
財
団。
団
い
で、
や、まあ、
でも、
浜田。
ご自身で財団を作らないという選択肢もあると思うんですけど、それも含めて。
そうですね。いやー、まあ確かに浜田財団。いや、浜田財、どうしようかな。いや、結構この質問はね、すごい、こう 考えたことがなかったんですけど、
いや、で
なん
も
か
可
結
能
構僕
性
はなんか、
普通にありますよ。
確かになんか、いや、聞いてください。いや、ちょっとまあ、エモい話になるんですけど、僕もだからその調べてるときに、だいたい200億あればいけるなっていう感じがしてきたんですよ。
おお、す
財
ご
団、
い、
研究所
そう、
作
財
るの
団
に
作
必
る
要
ぞ、みたい
な。
な。作るぞ、みたいな。いや、まあ、だから結構だから、ちょっと攻めたことなんかね。まあ、今だったら本当にね、普通にこう、 結構暗号通貨とかなんかいろいろ突っ込めないしますけど、そうそうそう、なんかそういったその調べ、そういう研究所だったり、その、だったり、まあ、
うんうんうん、
でもどうかな、やっぱり宇宙関連でなんかやるかな、宇宙。
あ、
な
んか宇宙なんですね。
そう、はい。なんか僕はなんかもともとすごい宇宙とかが好きで、
うんうん、
なんかそういう研究者になりたいと思った一方で、なんかこう、今のだとすぐ行けないなと思った時に、いや、自分たちをまず改造しないといけないところで、こう、脳科学やろうみたいな。
へぇ、あ、そういう考えたのは、すごい意外というか面白いですね、経緯が。
そうそう。でまあ、なんかただまあでもイーロン・マスクすげえみたいななっちゃいましたけど、
うん、まあ、どっちもやってますからね、うん、
そうそうそうそう、そうなんですよね。だからまあでも僕自身の人としてやっぱり何か結構でも何ですか、あんまり注目されないことにも何か出し続けたいっていうのがあって、ね、
うん、
宇宙、ね、天文学系のところは結構個人的にもともと好きだったから、そういうのは作るかもしれないなって気がしますね、う
ん、なるほどなるほど、まあ、確かに、
うん、ああごめんなさい、なんかそうプラスだと、あの結構僕やっぱ教育にすごい自分興味があって、うんうん、なんかそのやっぱりなんていうんですかね、今日分配というかその地方の人たちにの教育機会をどう考えるかみたいな、すごい個人的にはすごいずっと興味があって、うんうん、僕自身やっぱりすごい小さな、まあ、島で、まあ、僕自身は結構恵まれた方だと思うんですけど、そこでやっぱ見てきたものと、
うん、
得られたものと、そのやっぱりこっち東京とか違うところに来た時に見てきたものと全然やっぱ違うなって思うこともあって、
うん、
そういったところを見るとなんかすごいいろんな可能性があったんだなっていうのは、なんかこう、
うん、
チャンスというか、うん、そういった可能性をなんか提供できるような、うん、まあ、地方、特にまあ地方だと個人的には考えてるんですけど、そういうのを支援するっていうのは、うんうん、何かやりたいなって気はしますね。
めちゃめちゃいい大富豪じゃないですか。やっぱぜひ大富豪になってもらえ
ます。そうでしょう。あとは大富豪になるだけ。
あとは大富豪になるだけ。200億円稼ぐっていう。
いや、やっぱ現実的にそういうね、LINE、ね、がこう教えてもらえたのは良かったです。僕らもちょっと200億円ぐらい貯まったら、ちょっとそれを考え始めればいいんだなっていう。やっぱこれを聞いてる ね、大富豪候補の方にも。
確かに、
ね。
こうやっぱ、うん、たくさんいると思う。
そう、このぐらいで財団とか作っていいのかなって、謙虚な大富豪もいるかもしれない
ん
で、
うん、
いい、はい、あの数字として
ベ
ンチマークだったんじゃないでしょうか。
いや、もっと小さかったらもっとあの少額でできるんですよ。
なるほど。
はい、まあ、ただなんかこう結構なんですか、研究所がっつり作るとかなると、うん、まあ、それぐらいになるという感じで、はい、
そうですね、まあ教育支援とかであればもうちょっとね、多分小学からでも財団作ったりはできるのかなと思うんですけど、
うん
うん、それではですね、本日は、浜田さんにゲストに来ていただいて、まあそうですね、科学、まあ、研究開発とかにおいて、まあ、どうやって資金を集めて、それをどう分配していくといいのかっていうことを、まあ、いろんな 大富豪による財団とかから始まって、はい、いろんなあり方について話しました、
ね、はい、クラウドファンディングだったり、
はい、
国の予算だったりっていうことですかね。
いや、すごい勉強になりました、うん、ありがとうございました。面白
かったです。はい、ありがとうございました。すごい楽しかったです。
はい、じゃあまた、次回も聞いてくださいね。さよなら。
さよなら。
さよなら。